ヨハネによる福音書11章1節から16節の御言葉をお聞きください。ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身でラザロと言った。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛で主の足を拭った女である。その兄弟ラザロが病気であった。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのです、と言わせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからも、なお二日間同じところに滞在された。それから弟子たちに言われた。もう一度ユダヤに行こう。弟子たちは言った。ラビ、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で打ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですか？イエスはお答えになった。昼間は12時間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。こうお話になり、またその後で言われた。私たちの友、ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行く。弟子たちは、主よ、眠っているのであれば助かるでしょう、と言った。イエスはラザロの死について話されたのだが、弟子たちはただ眠りについて話されたものと思ったのである。そこでイエスははっきりと言われた。ラザロは死んだのだ。私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった。あなた方が信じるようになるためである。さあ彼のところへ行こう。すると、ディディモと呼ばれるトマスが、仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないか、と言った。賛美歌566番によって、信仰告白をいたします。
全能の父なる神の御意に立ち構え、賢い生きたりて、生ける者と死ねる者とを裁きかな、我らは聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪を許し、体の見合いで、教えの命を信ず。
祈りを捧げます。天の父なる神様、9月の終わりを迎えました。2024年度の半年をあなたに導かれてきたことに思いを馳せます。特にこの松沢教会にあっては、牧師の交代がありました。もう一度あなたの民として、主の教会として歩み始めるように、そのように松沢教会に臨んでくださったあなたの思いのうちに、私たちは歩んでまいりました。イエス様と一緒に新しく歩み出すことを、あなたが願ってくださいました。主の日ごとに、あなたの皆を賛美礼拝し、今も生きておられるイエス様と共に歩むことが許された私たちであります。しかし自らを顧みれば、なお古い思いに引きずられていたことを思い起こすのです。聖霊に満たされて新しくなることを拒み、昔を懐かしむことに心惹かれる私たちがありました。進んでイエス様に癒されることを求められなかった私たちがありました。隣人を許すこともままならず、許されている安心も乏しいものでした。福音伝道をあなたに期待することないまま、自分たちの力の乏しさを嘆いてきたかもしれません。私たちの信仰の貧しさを数え上げればきりがないことを知ります。でもこのような私たちのうちに、あなたは御言葉を語り続けてくださいました。あなたの言葉に、またそこに語られるあなたの思いに生きようと、あなたが求めてくださいました。そのようなあなたゆえに、私たちは安心して悔い改めることができました。安心してあなたを会うことができました。どうぞこの日も、私たちの悔い改める思いをあなたへの賛美としてお受け取りください。私たちのへりくだる道に、あなたの御栄が大きくされることを喜ぶものとならせてください。私たちよりもあなたの皆こそ、よいおとこしえにあがめられますように。神様、四国にある土佐教会を覚えて祈ります。彼の地にあって100年を超える伝道の歩みを導かれている教会、また地域にあっては幼児教育にも力を入れている教会です。どうぞ、土佐教会が地域の光として、あなたの御栄を明かししていく力をどうぞ与えてください。神様、世にあって、あなたの救いを必要としない人はありません。幼子から老いたる者まで、罪の縄目から解き放たれて、あなたの救いに預かりたいと、その魂は欲しているのです。しかし、神様のお名前を呼んだこともなく、イエス様の救いを知らないものがたくさんあります。どうか教会が、福音の前進のためにいよいよ励むことができますよ。また、イエス様の救いゆえに、神様を社会にあって、明かしする、その証の技に生きる施設や学校があります。その一つ一つの働きをもあなたが顧みてください。松沢教会にあっては特に、運注者の働きを近くに覚えることが許されています。運注者を通して世に仕える 皆さんの上にあなたの励まし、慰めが豊かに与えられますように。世にあるすべてをあなたに用いられて、あなたの恵みがいよいよ明かしされますように。教会にあってどうぞ求道の友が導かれますように、受選者が与えられますように、さらにはあなたの皆を述べ伝えるに献身する伝道献身者が起こされますように、どうぞ私たちの祈りと愛の交わりを新しくしてください。イエスを明かしする言葉を与えてください。そしてどうかこの国があなたの救いの中に入れられますように、また世界に平和が与えられますように。イエスをお名前によってお祈りいたします。アーメン。この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである、神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエス様の愛するラザロが病気だとの報告を受けておっしゃったイエス様の一言です。ラザロの姉妹マルタとマリアからイエス様のところに使いが来て、言うのです。主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのです。それに重ねてイエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられたとも、伝えられています。イエス様がラザロを愛しておられた、いやラザロだけじゃなくてその姉妹であるマルタとマリアも愛しておられた。この愛しておられたという一言を通して、そこにイエス様とマルタ、マリア、そしてラザロの、つながりっていうことを私たちは、すぐ知るわけですけれども、それはただイエス様と顔見知りだったとか、かつて会ったことがあったとかっていう、そんな話じゃない。ここにはマリアは主に香油を塗り、髪の毛で主の足を拭った女だって、そんな紹介も、ありますけれども、深い関わりがあったことを私たちはこの愛しておられた、その一言に聞くことができます。そしてその愛しておられたということが、ラザロの病の深刻さを私たちに伝えます。私たちは、病気は病気だというふうに言うかもしれません。いろいろな病名を挙げて、それはそういう病気があるっていうふうに言うかもしれません。でも、そうじゃないんですね。ある人が病気で苦しんでいました。大変な思いをしていました。癒されるのを願っていますっていうふうな話として聞くのか、それが身近なものの話になるのかでは、全然その病の重さが違ってくる。誰かの闘病記を読んで、ああ、こんな大変な人もいるのね、苦労した人もいるのねっていうふうな眺めているような話じゃなくて、本当に身近なものが病だ。そのことを聞けば、それはまさに我がこととしてその病を自分も引き取ることになります。実際の同じ病気になるとかっていうことではもちろんないですけれど、そこにある心配や恐れや嘆きや不安っていうものが、その人だけのものじゃない自分のものになるっていう経験を私たちもします。愛する者が病に苦しんでいる、自分と関わりのある者が病に侵されている、自分の家族が、自分の友が、一緒に過ごしてきた者が苦しんでいる、共に笑い共に泣き、時にぶつかったりしたこともあったし、でもそういうふうな中で一緒にご飯食べてきて、そうやって一緒に過ごしてきた、そういう自分と切り離すことのできないものが病を担っている、病を負っているというその辛さ、それは人ごとなんかにはできない。同じ病気を患うのだとしても、それはよくある、そういう病もあるよね、私もなったとかって、そんなふうな話ではないわけです。誰もが病を経て 弱り衰えて死を迎えていくのだという、まあ、そういうふうな、ね、道理として語られるような話でもないわけです。そんなこと言われたって何の意味も持たない。私の愛する家族が病に苦しんでいる。自分が変われるものだったら変わってあげたい。自分、あなたの苦しみを私が引き取りたい。そういうふうにそのままこう思う。それだけで病気ってのは一様ではありません。だからマルタ・マリアは、そうした兄弟のラザロの病をですね、自分たちのこととして嘆き、自分たちのこととして憂いました。でもそれを自分たちの中だけにこう収めておくことができないくらいラザロのことを心配した。そう、その彼女たちはラザロのことを見とる中で、そこでイエス様のことを思い出している。イエス様にも伝えたいと思うほどにラザロの病を見つめているって言ったらいいでしょうか。まあ、自分たちで看病していればなんとかなるというふうではいられない。ラザロが病に侵され弱っていくのをこう目の前にして、そこにイエス様の顔が思い出された。この場にイエス様にいてもらいたい、イエス様に来てもらいたい、いやイエス様がいてもらわなきゃ困る。でこれは僕は聖書に聞く物語としてね、一つの出来事として、まあ、これは信仰を持ってイエス様を求めたんだ、こういうふうなことを思うんですけれども、でもね、遠くに、それこそ、その愛しておられたという、その関わりの中でですよ、ここに聖書に語られるアガペとかってね、そんなふうなこと言わなくていいと思うんです。そうじゃなくて、もちろんイエス様が、こう、病人を癒したり、数々の奇跡を行ってくださっているということを、このマルタ・マリアだって知っています。汚れた霊を追い出すことのできた、そういう力だってイエス様がお持ちなんだということを、彼女たちは知っています。知っているんだけれども、そういうことでイエス様を求めたっていうのではなかったんじゃないか。主はあなたの愛する者が病気なんです。だから愛するがゆえに、その愛というその絆ゆえに、つながりゆえに、ただただイエス様にいてもらいたい。ラザロが病に苦しんでいるその傍らにイエス様にもいていただきたいと思う。もっと言ってしまうと、そのラザロの最後にイエス様に一目合わせてあげたい、そういう願いなのかもしれません。もう悲しいかな、ラザロが病癒されて元気になるということがもはや期待できない。いや、病状は本当にそういう深刻な様でした。でもイエス様に見取られて、イエス様に手を持ってもらって死を迎えることができたなら、どんなに素敵なことか。でもその時のマルタ・マリアには直接イエス様をお迎えに行くっていうことができるだけの力はなかったし、そんな暇間もなかった。それほどにラザロの病状が重たい。もうラザロから片時も目を離すことができない。だからそういうふうな中で伝えさせた、まあ、伝えてもらった彼女たちの言葉。主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのです。ただの病気の報告じゃないんですよね。どうにかイエス様に会っていただきたい。いや、ラザロの最後、その目に最後に映るものがイエス様であってほしい。そんな思いがここに聞こえてくる。で、そのことを、そういう思いってのは私たちもよくわかる。それは私たちも上げる声だからです。主よ、あなたの愛する者が、愛しておられる者が病気なのです。これはそのまま私たちがそんな風に言ったというのではないかもしれません。いや、あるいはイエス様に向けられたという声ではなかったかもしれません。でも私たちが愛する者を見とるとき、ここにあの人も一緒にいてほしい、そんな風に願った経験があったかもしれません。 あるいはその息引き取るところに自分が一緒にいてあげられなかった、そういう経験であったかもしれません。そうできなかった悲しみや悔しさ、惨めさを思い出される。それゆえにこのマルタ・マリアの思いはですね、よそごとではなくて私たちにぐっと迫ってくる、彼女たちの嘆きが聞こえてくるような思いがいたします。あるいは彼女たちの頬を伝う涙の一筋がこう伝わってくるんですね。あなたの愛する者が病気なのです。愛しておられる者が病気なのです。でこのことをしかし何よりも受け取られたのはやはりイエス様なんだということですよね。私たちがここに共感できるとかどうとかいうよりもイエス様がマルタ・マリアに思いを馳せる、その不安に悲しみに焦りに心細さにイエス様はピタッと思いを合わせて、遠く離れていてもあなたの愛しておられるものが病気なのですという言葉を受け取って、そしてイエス様が愛してきた、愛しておられるそのマルタ・マリアにイエス様はその思いに触れたんです。でも先ほど言いましたようにイエス様が来てくださるのならどうにかなるというそういう病状ではありませんでした。だからこれは本当は事柄としてはね、あなたの愛しておられるものが病気なのですというよりはあなたの愛しておられるものがもう既得なんですということの方が事柄としてはこれ合ってると思うんです。ラザロが病に苦しみ弱り息が細くなっていく、その傍らにあってでもイエス様を求めずにいられなかった、イエス様一緒にいて願わずにいられなかった、そんな悲しいから彼女たちの願い、イエス様は十分すぎるくらい彼女たちの悲しみにつながっている。だってイエス様の愛する者が苦しんでいる、それは彼女たちと思いを一つにするということを、その愛するという言葉のうちに受け止めてよいと思うんです。でもそうやってマルタ・マリアからの知らせを聞いたイエス様が弟子たちの中でおっしゃった、この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである、神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエス様に届いた知らせがただ病気だというのではありません。ラザロが死を目前にしている、それはだからもっと言えばもう終わりなのだという知らせだった。でそのことをイエス様はここでそのまま受け止めておられるということを聞いていただきたいと思うんです。イエス様の弟子たちはその報告を聞きながら、まあ、イエス様の言葉を聞きながらなんですけれども、なんかラザロが眠っているかのように受け止めています。だからイエス様がラザロのところに行くって言った時に、ああ起こしに行くんだって、そのぐらいにしかこう受け止めておられない。でもイエス様はそうじゃない、そこでラザロが死ぬということを、ラザロの死をそのままそこに受け止めておられます。もう私たちは、まあ、他の聖書の箇所イエス様の出来事をこう合わせてこうどうしても重ねて聞いたりするものですから、いやイエス様はきっと癒してくださるんだとかね、そんな風に聞くかもしれない。いやまあ実際この物語の終わりは死んで葬られたラザロがイエス様によってよみがえらされるというところに至るんですけれども、でもだからそういうことを私たちはすでに先こう聖書をめくっていけば分かるっていうことの中で、イエス様はそうやってこの先にはね、死じゃなくて永遠の命があるから死ぬことなんか怖くないんだっていうことをお教えになろうとしているとかね、 そんなふうに聞きたくなる。あるいは死んでも天の父なる神様に迎えられることなんだから喜びなんだとかね、まあ、そういうふうに教会で時々聞かれるそういう言葉のようにイエス様がおっしゃっているかのようにね、こう聞こえるかもしれない。でももう一回言いますが、イエス様はラザロの死をそのままに受け止めておられます。いや、危篤なんだっていう知らせをそのまま危篤なんだっていう知らせとしてイエス様は聞いておられる。だからイエス様はこのさっきの眠っている、そんなふうに受け止めた弟子たちの中で、いや、ラザロは死んだのだ、そうおっしゃるわけです。人が死ぬ、ラザロも死ぬ、イエス様に愛された者も死ぬんです。イエス様が愛されたからといって死なないという話じゃない。あるいはイエス様を信じたからといって死ぬことがなくなりましたっていうことを言ってんじゃない。死は誰にでも訪れるし、現にラザロはここで死のうとしてる。いや、死ぬんです。愛する者への思いがどんなに深くても死は厳然としてそこにある。そのことをなかったかのようにイエス様はお語りになることはありませんでした。愛してやまないラザロが死ぬことをイエス様は、イエス様こそが受け止めてくださっている。で、その中での言葉でした。この病気は死で終わるものではない。これそのまんま聞いていただいてもわかるかと思います。イエス様は死がなくなったなんておっしゃってません。ラザロは死なないって言ったんじゃないんです。イエス様の言葉は死が最後じゃないんだって言ったんです。死が人の終着駅ではない。死で終わるのではなく神様の栄光のためだ、あるいは神様の栄光へと向かっている。ラザロの病気は死で終わるんじゃない、終わりは神様の栄光だ。イエス様はここまでおっしゃった、まあ、そんなふうに言うとですね、ああラザロの死にも意味があったのかみたいにね、言う人があるかもしれません。もう私たちが人の死に接してこの人は素晴らしい人だったとか、一生懸命生きた人だったとか、長寿で延々とその人を賛美するかのようにですね、まあ、ビジレイクの言葉が並ぶ。でもイエス様はそういうことをおっしゃったんじゃないんですよ。むしろイエス様はラザロの死は死だ、あっさりという、その死の虚しさもそのままイエス様はご覧になっているということを聞いている。で、その上で死が終わりではないんだ、人の死の先に、その虚しさの先に神様の栄光は表される、そこに至る。だ、人が死をもってそこでこう人の一生ってのは終わるんだ、こう区切りつけちゃいたいところでイエスはその先がある。で、そこでおっしゃる神様の栄光って言った時に、あれやこれやと私たち言わなくていいと思うんですね、まあ、これ人神様の栄光っていうのは素朴にも神様が神様だっていうことなんです。神様が私たちの中で誠に神であられるということが明らかにされる、まあ、今日私たちはこうやって礼拝を捧げしているわけで、本当に神様が本当に礼拝される方として私たちのただ中におられること、そのことがはっきりと分かるっていうのが、これが神様が栄光を受けるっていうことです。あるいは神様の栄光ということです。だからイエス様のおっしゃったことは、人の死がね、その虚無としてその虚しさの中に人が打ちひしがれるということではなくて、そこにあってその時にも神様が本当に私たちの神様なんだということが明らかにされる。で、さらにはイエス様は神の子がそれによって栄光を受けるのであるってイエス様はおっしゃいます。神の子イエス様がラザロの死によって栄光をお受けになる。 イエス様を通してこそラザロの死にあって栄光が表される。それは、さっきも言いましたけれども、この出来事の先、イエス様がラザロのところに駆けつけてですね、でもその時にはイエス、ラザロはもう死んで、お墓に葬られて、でもう死んで4日も経っている、その報告がなされるわけです。でもそのお墓に入れられたそのラザロをイエス様がこう蘇らされるとですね、こう布を巻いたままのラザロがそこに出てくるって、蘇るっていう話なんです。でもそのことがイエス様の栄光を表したっていうことじゃないんです。そこにイエス様の栄光が表されたっていうことじゃないんです。むしろラザロの死によって、そしてまた人の死によってイエス様が栄光を受けられるっていうのは、イエス様ご自身が十字架につけられて、その血をもって私たちの罪をあがなってくださる。私たちの死をもイエス様の十字架におかかになったという出来事が明らかにされるところとされる。それがイエス様がラザロによって、ラザロの死によって人の子が栄光を受けるのであるとおっしゃった、そのイエス様のお受け取りになる栄光なんです。死の悲しみの中に、死の虚無の中に、しかしイエス様が足を踏み出してくださった。いや、十字架におかかになってくださった。その死を恐れなければならない者のところに、そうやって神様の慈しみが表される。死のその場所も、イエス様の共にいてくださる、そういう場所と変えられる。そのイエス様ゆえに、神様のものとして人は死んでいくことができる。いや、イエス様と一緒に生きることができるのだということが明らかにされた。だからこの神の子がそれによって栄光を受けるのであるってイエス様はおっしゃったのは、実にそのこと自体が神様の栄光が表されること。まあ、ややこしいこと言ってるようですけど、もう私たちが信じているそのままですよ。本当に私たちがイエス様によって、ああ神様おられるんだ。でそのことを私たちはね、死を前にしてということだけではないと思うんです。神の子がそれによって栄光を受けるのであるとおっしゃった一言、そこにそれっていうふうにね言った、僕はこのそれってなんだって言った時に、まあこれはまずはラザロの病であり、ラザロの死でありましょう。でもそれはイエス様の愛する者の病であり死である。だからその死で、病だとか死だとかっていうことよりも、イエス様の愛する者によって栄光を受けるんだっていうふうに、これ聞いてもいいかと思うんです。だからそのイエス様の愛する者、それがそれって変な言い方です。神の子がそれによって栄光を受けるのであるって言った、そのそれって、イエス様の愛する者によって栄光を受けるんだ。だからここに、主よあなたの愛しておられる者がっていうふうに伝えられる、そこには私たちの姿があります。いや、それは何もラザロのような病だけでない。いや、もちろんそこにね、あなたの愛しておられる者がっていうところに、私たち自身、皆さんが患って病のことを入れてもよいかもしれません。あるいは自分が、本当にイエス様に愛されているこの私がこんなに悩んでいるんですということは言えるかもしれない。苦しんでいるんですって言えるかもしれない。いや、悲しんでいる。そのことも言ってもいい。あれ、こんな罪を犯してしまったあなたの愛する私が。そんなふうにこのイエス様のね、ところにこう報告できるかもしれない。あるいは途方に暮れてるんです。それこそこの出来事のように死を前にしているんですっていうふうに、この神の子がそれによって栄光を受けるのであるという中に、そこに私たち自身の姿がそこにこう受け取ってもらえると思うんです。でもその頼りない歩み、乏しい歩み、そういうふうな仕方でしかイエス様に報告できないのだとしても、でもですね、その一切はイエス様の愛する者、愛しておられる者の出来事なんですよ。それが私たちのことであり、そしてまた私たちをもってイエス様は栄光を受けるのであるっておっしゃってくださっている。病の恐れ、死の虚しさのみならず、 私たちの一切をもってイエス様は栄光を受けるんだとおっしゃってくださっている。実に私たちがこうして礼拝をしている時のみならず、私たちのこの人生そのものがイエス様の栄光を表すところとなるんだ。そういうふうに私たちの歩みを、私たちの一切を受け取ってくださるイエス様が聞いてくださっています。あなたの愛する者、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なんです。そのことを我がこととして受け取ってくださったイエス様が私たちの主であり救い主である。本当に私たちの栄光、私たちを本当に慈しんでくださり愛してくださるそのイエス様の、歩み、そのイエス様のうちに私たちの一歩一歩が栄光を表すものとして受け取られるんだっていう、そのイエス様の出来事を今朝も共に聞きました。お祈りいたします。神様、あなたの前にこの世の人としても、また信仰に生きるあなたのものとしても乏しさを覚え、弱さを覚え、あるいは そのことを認めないがゆえに傲慢であろうとしたり、生きがって見せたり、そのような私たちの姿があなたの御前にあります。でもそのような私たちをもイエス様は愛するものとして見つめてくださり、認めてくださり、受け止めてくださいます。私たちの弱さも乏しさも一切イエス様の前に覚えていただける、そしてまたそれゆえに神様、あなたの栄光が表されるところとされるのだとイエス様がおっしゃってくださる、その恵み、その慰めを聞きました。どうぞ私たちのうちにイエス様の栄光こそ表されるように、そのような歩みをどうぞ私たちになさせてください。また私たちのうちに本当にこのラザロのように死に至る歩みをなすことがなさねばならないのですけど、しかしその時にもどうぞイエス様の御顔が向けられているということ、イエス様が一切を受け止めてくださっているということの家に、私たち安心してこの世の生を歩むことを得させてください。またこのような大きな慰め預かる私たちでありますから、そのことを世にあって明かしすることも許されますように。どうぞあなたの救いを待ち望んでいる人たちに、このイエス様の救いの喜びが述べ伝えられますように、どうぞあなたが私たちをお持ちください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。